島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日はシーウェーブ FM いわきのベティがお届けします。まずは県内の情報です。富岡町から平成27年のご家庭の片付けごみの回収についてお知らせします。日頃より環境省および富岡町の実施する復旧復興に向けた取り組みにご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。ご家庭の片付けなどの際に廃棄せざるを得なくなった家財等片付けごみにつきましては、引き続き回収を実施することとなりましたのでお知らせいたします。片付けごみの出し方などはこれまでと同様となります。町民の皆様のご理解を何卒よろしくお願い申し上げます。以上、富岡町からのお知らせでした。続いてシーウェーブ FM いわきのベティが絆づくりインタビューをお届けします。今日は木戸川漁協協同組合鮭孵化場長、そして鮎中間育成場長の鈴木健太郎さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
木戸川まで来ちゃいました。
ありがとうございます。
嬉しくなっちゃいますね。私もちょっとテンション上がり気味ですけれども。
あ、そうですか。
はい、鈴木さんもテンション上がってるんじゃないですか。
あ、僕も、はい、引き続き上がってます。
というのもね、皆さんもきっとニュースで目にしたり新聞で読んだりしてくださったんじゃないかなと思うんですけれども、5年ぶりに鮭漁が10月再開となりました。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
5年ぶりってね、ものすごいテンションも上がったと思うんですけれども、はい、漁協の皆さんの反応はいかがでしたか。
もう皆さん今まで、まあ、モニタリング調査ということで、うんうん、漁も行ってきてたんですけれども、
はい、
今回はまあ本格的な、はい、まあ、漁ということで、はい、もう力も入って、はい、みんな笑顔で多くの酒取ってましたね。
はい、体痛くなりませんでした。
あ、もう疲れてはいたんですけど、うん、それ以上に喜びの方が大きかったんで、ね、皆さん楽しそうにようやってましたね。
多分皆さんは気づかないうちにいつもとは違う部分に力が入ってたかもしれないですよね。
そうですね。
まあ、とにかく待ちに待った量だったということで、震災直後から考えると本当一つ一つクリアしてきた感じですよね。
そうですね。うん、もうコツコツもう少しずつやってきたのが、まあ、実ってですね、うん、ようやくこういう再開にこう近づけたかなっていう感じですよね。う
ん、はい、頃はもう最初は町に戻れるかどうかっていうことでしたもんね。
そうですね。うん、もう当初は本当に、もう戻れるか戻れないかっていう状況の中で、うん、まあ、こうやって漁が再開できて、うん、で、まあ、皆さんこう楽しく、うん、河原に入ってやってる姿こう見てたんですけどね、うん、本当に、はい、楽しそうにやってましたね。
ね、はい、 それだけじゃなくて漁だけじゃなくて鮭釣りの方もできたんですよね。
そうですね、うん、今回まあ試験的っていうことで、まあ関係者だけで行ったんですけれども、はい、まあ今回のまあ漁の結果も、まあ漁っていうか調査の結果ですね、うん、もうまあ今後に向けてこう期待できる、はい、感じでしたんで、うん、来年以降は一般の方もこう調査として、うん、参加できるように、はい、少しずつこう人も増やしながらやっていきたいなと思ってます、
は
い、
実際に、はい、参加した方からはどんな声が聞かれましたか？は
い、もうやはり5年ぶりに来たっていう方もいらっしゃいましたし、うん、でまあ今後も、まあ、来たいななんていう、ね、そんな声も聞こえてきましたんで、
はい、
まあ、期待に応えられるように頑張りたいと思ってます、
はいはい、ということは量的にもたくさん釣れました？は
い、もうおかげさまで、まあ、誰一人こう釣れなかったっていう方もいなかったんで、うん、
はい、
まあ、釣る方は本当 4,5 本ぐらい、
うん、
釣られた方もいらしたんで、
大きい鮭だとどのぐらいの鮭が？
ですね、女性の方で86センチっていうのが一番大きかったですね、
うん、それって大きいですよね、はい、どう考えても。
まあ、1メーター超えるのもいるんですけれども、はい、もう86センチって言ったらもうかなり大きい方ですね。
本当ですね、
はい、なかなか見られないですね、
は
い、
実際に鮭は召し上がりましたか？
鮭は食べてみてですね、
はい、
まあ、やはり木戸川の鮭は美味しいなっていう、うん、そうまた改めて思いました ね、
は
い、
なんかこう涙が出てきたんじゃないかなって、食べながらね、あ、嬉しいなっていう気持ちが込み上げてきたんじゃないかなっていうのを勝手に想像してしまいますけれども、というのも安倍総理が焼き鮭、それからてんこ盛りのご飯食べてましたね。
そうですね、目の前で、まあ、本当食べていただいて、
はい、
で非常に美味しいということで、
うん、
本当に、ね、こう再会できてよかったなと思います ね、
はい、総理大臣に目の前で食べていただける、すごい幸せなことですね。
そうです ね、 まさかこういうことになるとは思ってなかったんで、うん、本当に嬉しかったです、ね、
私もテレビで見てましたけれども、とっても美味しそうに食べる方です ね、
そうですね、
はい、私も晩は鮭を焼こうかと思ったくらいです、はい、でもちろんね、鮭を買った方、はい、もういらっしゃいますよね。
そうですね、うん、でお客さんももう待ちに待った、うん、まあ、販売所もオープンということで、うん、で思ってた以上に本当に多くのお客様に、はい、来ていただけたんで、
はい、
本当に嬉しかったですね、
はい、なんか全て完売したそうじゃないですか。
あ、そうですね、おかげさまでもう、はい、全て完売して、
はい、
で本当に嬉しかったですね。
来年に向けて期待が高まりますが、はい、今この木戸川の状況っていうのはどういう感じなんですか？
はい、今はまあ漁の方も終わってですね、うん、でこれからはまあ、稚魚の放流に向けて、
はい、
受精した卵を、まあ、管理して育てて、で来年の春の、まあ、稚魚の放流に向けてこう作業していくっていう段階ですね、う
ん、はい、来年の3月下旬ぐらいには放流ができるかなというところでしょうけれども、はい、数字的に言うとどのぐらいの？
はい、大体採卵作業が300万流を目標にやってきたんですけれども、
はい、
まあ、量も少ないっていうのと、あと、まあ、工事の方もちょっと遅れちゃった関係もありましたんで、155万の採卵をして、うん、で来年の春は120-130万ぐらいは、うん、放流できればなと思ってます、
はい、その数字というのは震災前と比べるといかがですか？
はい、震災前は、まあ、多い年だと本当1500万匹ぐらい、うん、で少ない年でも1200万匹ぐらいは放流してましたんで、もうそれに比べたら少ない数ではあるんですけれども、うん、まあ、本当にスタート切れたっていうだけで、まあ、1匹でも多く放流して、また5年後10年後前のように多くの鮭が戻ってくればなと思ってます、
はい、はい、それに向けての作業まだまだ続きますけれども、頑張ってください。
あ、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ランドクルーザーの進化を物語る圧倒的な高トルクとパワー、卓越した動力性能と環境性能を実現した待望の 2.8 リッタークリーンディーゼルエンジン搭載、ランドクルーザープラド誕生。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードで クレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。